東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。ギタリストマガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、コンセプト自分、マガリの近況報告など、発信していこうという番組、今年のね9月からスタートさせていただきまして、もう3回目となるんですね。かつてねインストゥルメンタルジャーニーという番組を13年間やらせていただいて、1年充電期間を置いて復活させていただきました。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。近況報告なんですけれども、11月はですね、4日に前回ね神野さんの番組でもお話しさせていただきましたけれども、ギャラリー喫茶追い分けさんで完全アンプラグドコンサート、ブレーカーを落として一切電気を使わない、コンサート、電磁波過敏症という方々がお集まりになるカフェ で、ね、完全にもうアンプラグドで電気を使わずにねコンサートやらせていただきましたね。すごく喜んでいただきましたし、本当ありがとうございました。大盛況で自分としてもねすごくいろんな発見があったコンサートで、ちょっとね今後の自分の糧にもなりそうです。なんかねやっぱねいろんな出会いがあって、そこにはいろんな思いがあって、でやっぱりその音楽を通してできることの幅っていうのもね広いもんだなと感じた一日でありました。本当にね大岩家さん、それからね主催の陽介くん、ありがとうございました。さて今日はですねちょっとまた壮大なテーマなんですけど、まあ自分コンセプト自分ってことで始めたラジオなんで、自分の夢、かつてこういうことを思ってた、今こういうことを思っている夢について、お話ししてみたいかと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
マガリズムステージ3回となっております。本日はですね僕の夢についてお話ししたいと思うんですけども、結構壮大ですよね。で夢、自分がねかつてこういう夢を見ていた、今こういう風に考えてるってことなんですけども、最近自分がこうやってきたこととか自分のこととか分析して、僕はこの人生でいきなり話でかいが、一番叶えたい夢っていうのが、音楽のね新しいジャンル、新しいフォーマット、まあ、新しい音楽フォーマットを発見したかった、見つけたかった、これが夢なんだなって気づいたんですよね。ちょっとそれについてねお話ししてみたいと思うんですけれども、ずっと何かそういう意識はあまりなく音楽をやってきたんですね。まあ死に物狂いでね、なんとか音楽でやっていかなきゃっていうので、それどころじゃなかったっていうのもあるんですけれども、まあまず僕の今のメインのね仕事っていうのはギター教室じゃないですか。だからギター教室を開くこと、ギターの先生になることが夢であれば、こんな素晴らしい分かりやすい人生はないわけですよね。小さい頃からねギターを頑張ってやってきて、ギターの先生になるのが夢で、で自分の曲がりギター教室というものをね開くのが夢であれば、もう夢叶ったりで、逆にもうこれ以上追うものがないわけなんですけれども、でもちろんそれはもちろん夢の一つではありましたね。ただ光栄というか、逆にそんな自分がギターの先生になれて自分のギター教室を開けるなんて矛盾してますけど、夢にも思ってなかったっていうんですかっていうのは結構正直なところ、これはなんかすごく、こんな七夕的なものをもらっていいのですかっていうね、なんかまあちょっとそういう感覚もあるんですけれども、まあ話は戻って、そのね音楽の新ジャンルを見つけたい、これはやっぱり あの自分の心の中こう奥底にあるなと気づいたんですね。今から100年前だと1923年ですか。1923年の時に存在している音楽ジャンルって、まあ、ちょっと今僕のどんぶり感情でその、ちょっと正確な数字じゃなくて申し訳ないんですけれども、おそらく今の多分もう10分の1ですよね。ヘビーメタル、パンク、テクノ、フュージョン、トランス、グランジ、ヒップホップ、レゲエはどうなんでしょう、ちょっとごめんなさい、調べてないんですけれども、少なくとも、100年前に存在していなかった音楽ジャンルが今多数存在しているわけですよね。で、じゃあ今現在出尽くしてるかって話なんですよね。だけど僕多分まだ海、海に似てて多分まだね100分の1ぐらいだと思ってるんです、うん、昔からなんか結構そういう感覚がありまして、まあじゃあ例えば100年後2123年の世の中であれば、今存在してない音楽ジャンル、新しく発見されてやってらっしゃるプロのミュージシャン、新ジャンルのプロのミュージシャンの方々っていうのが、まあ、絶対いるはずですね。少なくとも、1個、2個、3個以上はいるはずなんですよね。それっていうのがずっと心の奥底になんか感覚として僕はありまして、で、生まれてきたからにはね、なんかその1個でも見つけたい。見つけて死にたい、この人生において、そういう何か音楽においてそういった形で貢献をしたいなという思いがずっとあるんだなということに最近その具現化して気づきました。はい、うまく言葉にできなかったんで、多分今まで一回もこういうことを周りには言ってなかったんですけど、自分の行動パターンとか今までやってきたこととかを自分で自己分析ね、すると、すごくそういう行動してるんですよね、僕って。昔で言うと、いわゆるその、なんていうんだかな、男の野望というか、人と違うことをやりたい、人と同じことを、したくない。僕なんかその、学校とか社会においては真逆の性格なんですけど、音楽においてはその反骨心がね、すごく如実に、出るタイプで、音楽ギターを持っちゃうとなんかこう人がもうすでにやっている、もう道を作ったとこに行くのがすごく嫌で、何かそのね何て言うのかな、道なき道を行きたいっていう気持ちがあって、そういうことは多分言ってたんですよね。なんか曲作るにしても何にしても、これはあれっぽいからつまんない、なんか結局じゃあね、ローリングストーンズとかビートルズとかみたいになったって意味ないじゃんとか、オリジナリティですか、オリジナリティっていう部分ですごく言ってたんですけど、でやっぱりそのなんですかね、バンド遍歴で言うと、まあ、マガテクのね前にいたリレさんっていうねシンガーソングライターのバンドにおいても、やっぱこう一人だけすごいビジュアル系っぽいメイクをしてみたりとか、なんかこういうミスチルっぽいバンドにビジュアル系のギタリストがいたら面白いんじゃないかとか、なんかやっぱこう反する行動ばっかり、普通こうでしょっていうところに対して、いやそれじゃつまんないっていう意識がすごく強くて、で、まあ、それがまあ若さというかね、いう言葉で片付けることができたのかもしれませんけど、時が経って、じゃあ僕は要するにこう人と違うことをやりたい、人と同じじゃつまんないっていうだけの発想で、そういう発言をしたり行動をしたりとかしてるのかなと思ったことあるんですね。でもなんかそこまでなんていうかな、なんて言ったらいいの、こういう人そこまで子供じゃないというか、じゃあそういう気持ちを持ちつつ、まあ、僕はまあ職業上というか、20代30代ですか、もう前半ぐらいまでっていうのはもう ありとあらゆるギターを勉強したんですよね、音楽の。もう全ジャンルの師匠がいて、ピアノも習って、ベースも習って、マンドリンも習ってっていう、お片っ端からいろんなジャンルのギターを習ったんですよね。でそういうこととか、やっぱその音楽の基礎的な部分とか普遍的なものっていうのを無視したくはない、うん、だけど人と同じことはしたくないっていう行動をずっとしていて、でやっぱね、そのそういうことを分析して、自分は何が一番したいんだろうと考えたときに、ニュアンスとしてちょっとうまく伝わってくれるといいんですけれども、例えばね、じゃあ人と違うことをやりたい、人と同じはつまんないということで、じゃあ例えば突然三味線持ってきて、それをプリアンプつけて三味線歪ませてヘビメタやりたい、別にそういうことじゃないんだなと思った。マンドリン持ってきて、マンドリンでなんだその電子音楽を無理くりやろうとか、なんかもうあまりにその、無理があることを別にやりたいわけじゃなくて、そういうその破壊的なことですかね、そのヘビメタバンドにね、無理やりなんかこうその違うものを持ってきて、なんかもうよくわかんないものを作りたいとか、そういうことじゃないなって最近気づいて、俺がやりたいことはそういうことじゃなくて、話のね冒頭にも言った通り、いずれ100年後なのか200年後なのかわかんないですけども、いずれ誰かが見つけるであろうというジャンルを自分が見つけたいんだなと気づきました。でそれっていうのは多分無理っくり何かそのね、三味線歪ませたりとか、ね、マンドリンを10弦、マンドリンってなんか、もともと8弦あるか。例えばベースを24弦にしたりとかさ、そういうことじゃなくて、ポンと出てきたときに、あ、これは新しいね。新ジャンルだね。あ、これは的を得てるねっていうもののはずなんですね。例えで言うと、例えば新種発見って生物の世界とか、毎年あるんですよね、きっとね。で、例えばじゃあ、新種の魚、お魚さんが見つかったとしますよね。だけど、それって、新種だと思ってるのは人間であって、そのご本人の新種さんのお魚は、ずっと昔からそこに存在してるわけじゃないですか。たまたま、人間の誰かが初めて発見したから、新種だけであって、別にその方、ね、その種類のお魚さんからしたら別にずっといるけどっていうことなわけじゃない？音楽ジャンルも新ジャンル発見で多分そういう感覚なはずなんだよね。見つけた、でもなんでこれ誰も気づかなかったんだろう、別にずっと昔からあってよくないですかっていう音楽が鳴った時に、なんかあ、そうだよねってまあ気づく、まあ僕のまあ考えですね、これは、うん、今までその新ジャンルが生まれてきた過程って多分さまざまなんで、まあ、それ今僕が言ったことが全てではないと思うんですけども、まあ僕はそう思うんですよ。はい、なのでこうそれがどういうきっかけでね生まれてくるのか分かんないですけど、もし自分がそういうものを見つけられたらこの人生で最高だなと、ずっと多分僕はそう思ってきたのだなぁと、思いました。そしてですね、その僕マガテックというバンドやってますでしょ、ちょっと自負しちゃうですけど、僕ものすごくこのバンドにこう愛着があって、すごくメンバーのこと尊敬してるし、こう執着ってか、なんてこだわってる部分がもう来年で20周年なんですけど、ある理由が多分これだって思いました。僕の感覚で、まあ、うちのメンバーと出会ったのが2004年でね、2004年に最初にもう軽く無料配布のデモ CD 作ったんですよ、19分の。その時にその言葉では言い表せないけど、あ、これだって思ったんですよね。それが何かその、まあ、ちょっとそのバンドの話につながっていくんですけど、これがそのマガテックというバンドを、ね、に ものすごく執着してる、執着って言葉悪いか、まあ、すごくこう努力して、こうブラッシュアップして、なんとかプロクオリティまでこの音楽を持っていきたい、でそれがもし仕上がった時に本当にそれって新ジャンルなのかどうなのかなっていうところを、まあ、ちょっと、見てみたいなというかね、まあ、マーティ君に限らないですけど、例えばまあすごいね、お子様がすごくバーッと変なって言葉が、まあ、なんかキャラクターを殴り書きしたと、でそれが何かものすごくこう新しいことかどうか、それからね、何かその新しい楽器を何かこうポンポンと、演奏した時にそれが新しいことかっていうのは、やっぱそのある程度この大人の目線でプロクオリティまで持っていかないと判断できないでしょ。まあそのニュアンスで、そのマガテックっていうバンドがプロクオリティまで行った時にどうなんだろうっていう思いがすごく強くて頑張ってきたんですよね。でまあこちらのアートフィールドミュージックさんと出会えて、まあメジャークオリティで僕らの CD を作ってくれた時に、すごく何かね、とてつもない、なんかこう自分のその CD もその前に作ってくれてるんですけど、それとは別のなんか心の底から満たされるっていうか、嬉しかったんですね、それが。でその喜びっていうのが、まあ自分のバンドの CD 出せっても夢だから、まあそれももちろんあるんでしょうけど、なんかね、それ以外の何かすごい感情があって、その感情の正体がそれなんだなと思って、自分がなんかこう本能的にこれ新ジャンルだよねって2004年の時に思ってたものが具現化されていくプロセスっていうのが、自分のその少年心とリンクしたんですよね。単純にやたし出したぜっていうプラスアルファ何かあったんですよね。それがまあ、もしかしたらね、バンド全員メンバー全員何かその違う形で感じてたかもしれませんけど、僕はそうでしたね。だからすごく夢が叶った瞬間であったんですよね。はい、ちょっと僕の今の思いはそういう感じでございます。 CM 行きましょうかね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中、みんな聞いてね。
ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はいね、自分の夢は新しい音楽のジャンル、100年後に存在しているであろう音楽ジャンル、それが何個存在しているのかちょっと分かんないですけどね。まあもしかしたらもうその1923年から現在までのペースでは生まれてないのかもしれませんけどね。まあ少なくとも存在はしてるはずなんです。絶対これはもう確信してるんですよね。でその中の一つの糸口でも自分がもしこの人生で見つけられたらなと思いまして、まあ自分残りの人生もちょっとそういう思いを抱えてやっていきたいなと思いまして、でまあね、マガテックさん、僕すごく不思議なんだけど、的を得てる表現があって、僕自分のバンドの話とかよくするでしょ、こうやってラジオで勝手にメンバー聞いてたらバンバン喋って申し訳ないんだけどさ、いやでもあれいいことばっかり言うからねだからね、マガテックさんの4人ってね、今僕がこう個人で喋ってると僕ら4人って感覚ないんだよね。彼ら4人って感覚あるんだよ。多分別人格なんだろうね。なんかすごいやっぱね、こう客観的にこうコロナ禍で昔のライブ映像とか見ると、自分がセンターに立って自分がリーダーで自分が仕切ってるバンドなんだけど、でもその今話したような観点ですごいねっ って本当に思うんですよ。それなぜがすごいかっていうと、この4人は一体どっからこの発想が出てくるんだろうって自分が思うの。自分がセンターに立ってるのに、一体この4人はどっからその情報をまず得て、だって前情報って必要じゃん、なんか作るときに。どういう前情報を得て、どういう発想でこんなにたくさんの曲をこのコンセプトでね、まあ自分が思う新ジャンルでさ、どうやって作ったんだろうって自分が中心となってやってきたはずなのに思うんですよね。なんかね、面白いけど、でもこれが結構正直なところかな。そう、まあこの2023年この時にこれを僕らは発見しましたけども、まあ僕が思うに、今僕らがやんなくてもいつか誰かが見つけるであろうジャンルなんだろうなと確信しておりますね。はいね、ちょっと未来楽しみな音楽ですね、個人的にはね。はい、めっちゃ他人事だね。お前がやんなきゃしょうがないだろってことなんだけど、はい、はい、今日はね、そんなわけで自分の夢、現時点でちょっと客観的に思うと新ジャンル、新しい音楽フォーマットを見つけたかったという話でございました。じゃあ第4回もお楽しみにしていってください。 See you next time. バイバイ。